今日永遠にあなたと共にいる石橋先生からお話を伺います。お願いいたします。
今日は聖霊降臨の礼拝であります。教会の誕生日であります。聖霊が与えられて弟子たちは、私たちは主イエスの復活の証人であると力強く福音を語り始めるわけでありますが、それが教会の始まりということになります。主イエスキリストが弟子たちと共に歩み、十字架にかかり死んで蘇られた、復活された、そして天に上げられた、その前に聖霊が下るという約束をしてくださいました。イエスを信ずる者たちが熱心に祈っているそのところに聖霊が与えられて、教会が生まれていくわけであります。したがって主イエスの時から今は教会の時、教会の時というのは聖霊が豊かに働く時、その中に私たちの歩みがなされているということを心に留めながら今朝の礼拝を捧げたいわけでありますが、福音を聞いた者たち、聖霊が与えられて力強く弟子たちが、私たちは復活の主イエスの復活の証人ですと語った、その言葉を聞いた者たちの中にたくさん洗礼を受ける者たちがいたということを使徒言行録は記しています。聖霊が働いて主イエスを信ずる者たちが与えられていくということにおいて、今朝は正木義則さんの洗礼式をこの聖霊降臨日になすことができたことは本当に感謝であります。正木さんは2010年の4月の5日から礼拝に出席するようになりまして、3年間熱心に礼拝に集ってこられました。そして今日の時が主によって示されて、聖霊の豊かな導きの中に洗礼式を授けることができたことは、私たちの教会の大きな喜びであります。洗礼を受けることによって、御父と御子イエス・キリストの尊い交わりに入れられた、神と御子イエス・キリストとの尊い交わりに入れられた、それが私たちイエス様を信じて洗礼を受けた者たちの大きな大きな、これ以上にない喜びであります。そのことが今朝の聖霊降臨日の礼拝において示される御言葉によって私たちが教えを受けるところであります。今日の聖書の箇所の前のところを見ていただきたいと思いますが、ヨハネ福音書の14章の13節14節であります。197ページでありますが、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光を受けになる。私の名によって何かを願うならば私たちが叶えてあげよう。願うことは何でも叶えてあげようというイエス様の言葉があるわけであります。願うことは何でも叶えたら、と私たちも思うわけでありますが、先週まで主の祈りについて学びました。主の祈り、この短い祈りでありますが、イエス様が教えてくださった主の祈りの中に、私たちが祈るべき全てがここに含まれているということを学んだのであります。そして主の祈りを祈る、熱心に祈る、その祈りによって示されることは何か、ルカ福音書のこの学びの最後のところで、天の父は求める者に聖霊を与えてくださるとイエス様は教えられたのであります。主の祈り、この祈りの中に祈るべき全てのものが祈られている、 この祈りを熱心に祈ることによって神様から与えられるもの、それは聖霊が与えられると示されているわけであります。願うものは何でも叶えてあげようとイエス様がおっしゃるときに、その祈りに応えて私たちが受けるもの、与えられるもの、もうそれを受けたら あとは何もいらないということができるほどの決定的な力が私たちに与えられる。それが聖霊であること、そのことが示されてくるわけであります。したがって、13節の願うことは何でも叶えてあげようとおっしゃったその後に、私たちにその祈りに神は聞いてくださって与えてくださるもの、そのことについて今日の聖書から学ぶわけであります。16節を見ていきますと、私は父にお願いしよう、父は別の弁護士を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。弟子たちに主イエスは教えられました。主イエスはやがて十字架にかかって死んでいく。3日目によみがえって40日間復活のお体を弟子たちにお示しになり、そして天に上げられていく。その後別の弁護者、それを使わせてくださると示されてくるわけであります。主イエス・キリストが弟子たちと共に歩まれた、このお方が天に上げられた後に同じように私たちと一緒にいてくださる別の弁護者、すなわち聖霊が私たちに与えられることが約束されていくわけであります。この聖霊は私たちの弁護者であります。これ以上にないもの、聖霊なる神が私の弁護者として私たちの中に来てくださるということが示されてくるわけであります。目には見えませんが、聖霊なる神が私のところに来てくださる、聖霊によって永遠に私と一緒にいてくださると示されてくるわけであります。弁護者であります。私たちがどんな状況、どんな現地にあっても、どこまでも弁護者として私たちを支えてくださるというのであります。私たちが弱り切ってしまっているときに、もう潰れてしまいそうなときに、もうダメだと思って全て投げ出したいと思ってしまうときに、また罪の中に沈んでいるときでさえ、弁護者としてどこまでも永遠にあなたと一緒にいる、そういうお方が、そのような力が私たちに与えられるというのであります。もうこれ以上にないものが、決定的な力が私たちに与えられていくことが示されてくるわけであります。17節を見ていきますと、この方は真理の霊である、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからであると語られてくるわけでありますが、ヨハネ福音書を読んでいて気がつかされることは、世という言葉がたくさん出てくるということであります。マタイ、マルコ、ルカ福音書にあってはもう10回以内、マタイは8回、マルコは2回、ルカは3回でありますが、とにかくルカ福音書はこの世という言葉がたくさん出てまいります。78回出てまいりまして、ヨハネ福音書が世というこの言葉に、どれほど心を向けているかということがわかるわけであります。私たちはこの世に生きているわけであります。この世に生きているこの世は 神様から遠い、神様から与えられている尊い聖霊、霊というものについて知ろうともしない、だから受け入れることができないと、この世は神様から知な、神を知らない世界、それゆえに神様から遠い世界、神の命から遠いがゆえに、さまざまな力に翻弄されながら私は死んでいかざるを得ない。また神を知らない、聖霊を知ろうともしないがゆえに、たくさんの迫害が覆いかぶさってくることもあると語られてくるわけであります。世ということが罪の世界と関係しながら語られてくるわけであります。ヨハネ福音書が記されたのは、紀元100年前後であります。イエス様が十字架にあって死んで復活されて天に上げられてから60年が過ぎています。その時代にヨハネ福音書が成立していくわけでありますが、教会はその最初の誕生の時から迫害の歴史を歩むわけであります。250年にわたって迫害を受けると、主イエスキリストを信ずる者たちが迫害を受けて殉教する者も出てくるわけであります。しかし殉教する者たち、また迫害の中で彼を支え抜いた力は弁護者、聖霊であります。ここにありますように、17節の、後半のしかしのところから見ていただきますと、しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。この霊があなたと共にいる、あなたのうちにいる、永遠にあなたと一緒にいるという約束がイエス様から与えられてくるわけであります。聖霊なる神があなたと共におり、あなたのうちにいます、永遠にあなたと一緒にいますという、この言葉がイエス様を信ずる者たちを支えていったのであります。迫害の嵐の中で、その中でその確信が深められ強められていくわけであります。そして2000年経った今もその確信の中に生きる教会が世界中にあるわけであります。私もその教会の交わりに招き入れられているわけであります。この信仰の確信は、どのように時代が変わってもその確信に生きる者たちが与えられ続けているのであります。19節を見ていきますと、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになると、このように示されてくるわけであります。今弟子たちと一緒にイエス様を歩んでおられる、しかしやがて十字架にかかって死に復活されて天に上げられる、もうイエス様を見なくなるというふうに語られるわけであります。しかしあなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになると、不思議なことが語られているわけであります。私が生きているのでというふうに訳されていますが、この言葉は生き続けるというふうに訳すこともできます。主イエスは天にあって生き続けておられる、十字架にかかって死んで復活されて天に上げられて生き続けておられるということを語られているわけであります。世の人々はこの主イエスを見ることはできない、しかし私たちはそれを信じる信仰が与えられている、聖霊によって見るというほどにこのイエス様が生きておられることを身近に深く受け止めて生きることが許されている ということが語られてくるわけであります。生き続けられる主イエスのうちに生かされている、主イエスは復活された復活の命のうちに私たちは生かされている、復活の命、それを私たちは受け継ぐものとされている。だから永遠に死を越えて私たちはこのイエス様と、永遠の命を持っておられるイエス様と共にいることができる。これがイエス様を信じる者たちの大きな支えであり力であります。この世にあって私たちを一人ぼっちにする、みなしごにする、そのような絶望的な問題が覆いかぶさってくるということがあるわけであります。18節を見ていきますと、戻って見ていきますと、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、天に上げられるけども聖霊によって私はあなた方のところに戻ってくる、だからあなた方をみなしごにはしない、一人ぼっちにしはいと示されてくるわけであります。この世にあって私たちを孤独の中に沈める力はたくさんあるわけであります。何といっても死ということにおいて私たちは一人ぼっちにならざるを得ません。愛する者から引き離されて捨てられた者のように死んでいかなければならない、それが私たちの現実であります。しかしその死ということにおいても、あなたをみなしごにしない、一人にはしない、あなたといつもいる、あなた方のうちに私はいる、一緒にいる、聖霊において一緒にいると語られてくるわけであります。カナダ合同教会の信仰告白は大変励まされます。非常に優しい言葉でイエス様への信仰が告白されています。私たちは一人ではありません、神の世界に生きています。生においても死においても、死を超えた命においても、神は私たちと共におられます。私たちは一人ではありません、このように告白されていくわけであります。この告白は大変励まされる告白であります。生においても死においても、死を超えた命において、神は私と共におられる、私は一人ではありませんと語られてくるわけであります。最後の言葉に目を向けていただきたいと思います。24節、私たちを愛さない者は私の言葉を守らない、その前のところですね、23節です。23節を見ていただきたいと思います。イエスはこう答えて言われた、私を愛する人は私の言葉を守る、私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住むという言葉が示されています。父なる神と子なる神、このお方が私たちのところに来てくださって一緒に住むと示されてくるわけであります。ここでは父なる神と子なる神であるイエス様が一つであることが示されています。三位一体の神を私たちは信じています。父なる神がどういう神であるかということを私たちは子なる神であるイエス様の技を通して知らされます。十字架にかかるほどに私たちを愛してくださる、全てを投げ出して私たちを愛してくださる、救い上げてくださる愛のお方、イエス様を通して神様はそういう愛のお方であるかということを、ということを信じることができるわけであります。父と子が私たちのところに来てくださる、それをどこで知ることができるか、聖霊の働きによって知ることができるわけであります。 2000年前の出来事を今私の出来事として指し示すのが聖霊の働きであります。聖霊の神の働き、そのことにおいて父と子が私のところに来てくださる、越谷教会のこの礼拝に来てくださる、ここに一緒に住んでくださる、永遠に私たちと共にいてくださるとの力強いメッセージが示されてくるわけであります。最後に第一ヨハネの一章の御言葉に身を向けていただきたいと思います。後ろの方の441ページを開けてください。3節、441ページ1章の3節、私たちが見また聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私の交わりを持つようになるためです。私の交わりは御父と御子イエス・キリストの交わりです。私がこれらのことを書くのは、私の喜びが満ちあふれるようになるためであるためですと示されています。私が持っている交わりをあなたを持つことができるように、これを持つならば喜びに満ちあふれますと示されています。どんな時にあっても喜びに満ちあふれる、死という絶望的な現実の中にあっても、しかしこの時御父と御子が復活の主イエスの力が私たちに注がれ、この痛みの中にある私たちのうちに住んでくださる、そして神の永遠の命の世界につながっている、御父と御子の交わりを持っていることがどんな時にも消えることがない喜びに満ち溢れることができると示されてくるわけであります。ですからこの喜びを持つものになってください。御父と御子イエス・キリストは私の中に来てくださいました、来てくださっています。聖霊によって永遠に私と一緒にいてくださいます。それが私の喜びですと示され、喜びのうちに私たちは生かされています。それゆえに私たちはこの喜びを持つものになってくださいと証し伝道する信徒と胸となることが今日の御言葉から示されています、教えられています。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。御父と御子イエス・キリストが私のところに来てくださって、私と一緒に住んでくださる、そのことが聖霊の働きによって私に大きな力、大きな喜びとして、生ける神がここにいますという告白をすることができる大きな神の御業として示されています。この尊い主の交わりのうちに私が生かされていますことを思い心から感謝いたします。この私の交わりに新しくまさき兄弟が加わり、また天に返しが与えられました。どうぞ共に生ける主の尊い交わりのうちに生かされる喜びをかみしめながら、このお方を証しするものとして立たしめてください。ペンテクストのこの礼拝に新しく来た方々、求道中の方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。